脳みそがしびれてます今日は脳みそがねしびれてるんですよ。本当にもうね、今日はあれなんですよ。朝からですね、今日もう今、午後の8時前ぐらいなんですけどね、朝10時過ぎから夕方の6時過ぎまで、ね、7時間ちょっとぐらいですか、講師を志す皆さんのですね講座というのをやっておりましてね、これの今講座終わりで頭がしびれております。
一円和彦の日本の会話。
こんにちは、円一こと一円勝彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく成長するためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。たくましくって言っちゃいましたけどね、なんかねやっぱしびれてるからこうなんですよね何がしびれてるかと言いますとね、まあ脳みそがしびれてるんですけど、今日の講座っていうのは受講生の方ね20名ぐらいねいらっしゃってたんですけど、皆さんにですね10分間の模擬講演をしてもらうんですよ。で喋ってもらったものに対して即座にフィードバックするんですよ。私がね、この単語の使い方はちょっと良くないかもとかね、構成としてはこっちの今の話を先に持ってきた方がいいかもとか、この話をするんだったら前提条件をまずお話ししておかないとダメよねみたいなね。ということはですよ、この10分模擬で喋ってもらってる間集中力6万%ぐらいですよ。もうガーッと聞いてるわけですよ。でなんかメモってるともう次の聞き逃すんで、もうメモらずに一生懸命聞いて、あこの単語違うとかね、あこれちょっと構成逆だとかね、あこれ事例こっちに変えた方がいいとかね、一生懸命考えて忘れるなよ脳みそと。脳みその後ろ半分をね記憶に使って、前半分をね分析に使うというね使い方をして、で10分話し終わった後に、今のはですね、じゃあこの辺今喋っててどうでした、ですよねってことはこれとこれをこう入れ替えた方が届くんですよみたいなね、これをね20人分やってたんですよさっきまで。そんなにねしびれますよこんなことやってたら多分今僕ねチョコレート食べても酸っぱいですよ多分ねっていうのをねやっておりましてね。でも、これをねやらないとね講師としてのこのトークの力量っていうのが上がっていかないんですよね。で決して僕あれですよ、ここでアーって言ったのでこれをなくしましょうとかね、エグザイルってちゃんと発音しましょうとかね、だからこういうこと言ってんじゃないんですよ。構成なんですよね、事例をこう変えた方がいいとか、こっちを先に話した方がいいとか、構成のお話なんですよ。っていうのも、聞いてる人間っていうのはですね、聞いてる人間なわけですから、話し方というかね話す順番一つで理解度が0だったり100だったりするんですよ。でね、セミナー講演っていうのは話してる最中に受講者さんがんどういうことってこう一瞬でも立ち止まっちゃうと、そこで集中力がバーンってゼロになるんですよ。だから頭の中にハテナが出ないような順番で話をする、ね、別に声の高い低いとかね、なんかあーとかえーとかよりも順番が大事なんですよね。でこれをどう直すかっていうのをねやっててしびれてるんです今でこれって実はですね、私がずっと勉強してきたね心理学なんですよ。でこの心理学、人間の心理に基づいたこう話す順番構成なんですよね。で、これ実は講演のそのセミナーだけじゃなくて商売も、ね、ビジネスも心理学なんですよね。で、遡ることも20年ぐらいですけど、私いろいろね今まで商売してきましたけど、一番最初に商売したのが大学3年の時ですかね。もう女の子にモテたいというね、もう下水理由でですね飲食店を始めたのが私の経営者デビュー戦なんですけど、何にも儲かるわけないですよこんなことやってもね。モテたいと言ってね飲食店やるでしょ。でモテたいからね、女の子もただでいいから飲みに来いよとかやるわけですよでマジでありがとうとか言われてね、おーおーみたいな、 なんでお前ら俺のこと好きかみたいな感じだったんですけどね。まあうちのお酒が好きで、ね、私のことはもうアウトオブ眼中だったんでね、全くモテないわ、赤字を垂れ流すわで、ついに私は肉体労働でお店の赤字補填をするというね、とんでもないことをやってました。そしたら卒業できないぞみたいな話になりましてね、で何とかするためにある、まあ、実験にですね協力することになったんです。
一円勝彦の日本の入りは、
あるね先生というかある学問と出会いましてね、俺って持ってるなって今思うんですけどね、心理学の先生がいましてね、で僕のやってる店でちょっと実験をしたいっていうわけですよ。何やねん実験って思ったらね、お箸の長さを変えてみたらどうなるかとか、グラスの形を変えたらどうなるかとか、のれんの色や形変えたらどうなるかとか、なんかねそんなことを 言ってくるわけですよ。何やねんそれと。でね、実験協力費とかくれるって言うんで、それはやるでしょうということでねその実験をしたんですけど、なんとですよ、普通のお箸をお客さん用に使ってたんですけど、これをね中華箸に変えたんですよね。わかりますかね、先が細くなってないプラスチックの真四角なちょっと長いお箸ですよ、ね、でお箸に変えたところ、売り上げがね3割ぐらい落ちたんですね。で、なんやねんそれはと、なんかの間違いかと思ったんですけど、まあ先生に、その実験のね先生に何すかこれって聞いたらね、いや答えは簡単で、いや食べるのめんどくさいだろって言われたんですよ。何あめんどくさいと思って、でお店に戻ってお客さんをこう観察してたらですね、やっぱ食べにくそうにしてるんですよね。先が細くなってないんで、お箸の先っちょでこうお豆をつかむとかですね、白菜の漬物をつかむとか、焼き魚食べるとかねできないんですよ。だからもう食べるのがめんどくさくなって、食べないから客単価が下がり売り上げが下がると。何やねんそれと。でね、まあ他にもいろいろ実験をしましてね、例えばあとはテーブルのね大きさを変えたんですよね。まあよく宴会で使うような6人から8人掛けの大きなテーブル、これを4人掛けで使ったんですよ。するとねどうなったかというとね、客単価が上がったんですよね。なぜかというとね、人はねこうメニュー見ながら最初注文するじゃないですか。でどっかでね、じゃあとりあえずとかって言うわけですよ。とりあえずっていうポイント、皆さん知ってます？お腹いっぱいになるかなじゃないんですよ。あーこれちょっと手羽先とか食べたいけど今結構頼んだからな、テーブルこれ乗らなくなったら嫌だな、とりあえず以上でなんですよ。でこの今注文したやつが来て食べ終わるぐらいに、この追加で手羽先を食べようとかって思うんですが、来たやつを食べてるうちにお腹満たされてきてね、手羽先頼まないで帰っちゃうんですよ、ね、でも最初から机が大きいとね、とりあえず異常でポイントがね少し後ろ下がるんです。これでね一品二品ねファーストオーダーが増えるんですよね。だからね飲食店はねファーストオーダーどれだけ取るかみたいなねのが重要で、で机を大きくするともう一個利点があってね、机と机の間の通路が狭くなるんですよ。でね、通路が狭くてもお客さん、さあ今から飲むぞっていう時はこうカニ歩きしながらね、あすいませんすいませんとかって入ってくるんですよ。で飲み始めるでしょ、そろそろいい時間かなと思って、さあ行くかという時にね、レジとかこう探すわけですよね。どこかなレジみたいな、その時に改めて思うんですよ、狭って思うんですよ通路はね。でも出ていくのめんどくさいな、あんなとこにカバン置いてあってあれ通れねえじゃねえか、うわーんってなって、まだちょっと時間あるな、もう一杯飲むみたいになるんですよ。このプチ二次会 1.5 次会が行われるので客単価が上がると。ファーストオーダーは上がるわね、なんか追加のダメ押しの一品が出るわで、これで客単価上がるんですよね。なんだよそれはと、客単価上げるためにはしずる感のあるメニューを作ればいいんじゃないのかと、ね、机を大きくすりゃいいのみたいなねとかね、まあ机の高さを高くするとね圧迫感があるので、おじさん早く帰りますと。だからバーのカウンターって高めのカウンターなんですよあれね、酔っ払うまで飲むなよと、早く帰れよっていうことなんですあれね。逆に下げるとね、おへそよりもね 2,3 センチ下にテーブルの高さ持ってくると、 見渡せる範囲が広いんです。一発でこう視認できる視野が広くなるんですよ、テーブルの上ね。で安心感が生じてね、長居をするんですよお客さんね。で長居したお客さんをね早く帰ってもらうにはどうしたらいいかね、沈黙を作るんですよ。まあこれは公共放送じゃないね、放送事故じゃないですよ。沈黙、突然やってくる沈黙に人はね恐怖を覚えるんですよ。だからね、酔っ払って長居してるお客さんにそろそろ閉店時間なんでって言ってもね、ああ大丈夫ですよとか言われるんですよ。いやこっちが大丈夫じゃないですけどと思うんですけどね。酔っ払ってる人に一番聞くのはね、急に BGM と換気扇とエアコンバチッと消すんですよ。シーンとね静寂を訪れさすんです、店の中にね。するとね5分ぐらいで帰りますこの人たち。こういう実験をねしてましてね、なんか面白いなと。まあ実験によっちゃ思いっきり赤字が出るんでねびっくりするんですけど、まあ実験によっちゃボンと儲かったりするんですよね。すげえなと思ってね。でその先生に最後言われたことがね、僕が商売をする上でのこう座右の銘になってましてね。何を言われたかっていうとね、お前これから商売をするんであればマーケティングの勉強はするなと、経営学の勉強はするなって言うんですよ。でね、私一生懸命なんかスウォット分析とか勉強してる頃だったんで、と何を言ってんだこのおじさんはと、マーケティングこれ大事じゃないですかって言ったらね、違うんだよと。で何を 言ったかというと、この先生がマーケティングの正解とビジネスの正解は違うからなって言うんですよ。あと当時の私何を言ってんだこの人はと思ってたんですけど、まあ今は分かりますよ。でこの後の先生がこう言ったんですよ。マーケティングや経営学や経済学っていうのはある前提条件がないと成り立たない学問だっていうんですよ。その前提条件っていうのは何かというと、お客様は必ず合理的な判断をして合理的な行動を取りますと、この前提が成り立たないとマーケティングや経営学は成り立たないんだっていうんですよね。で実際の世の中っていうのは実はそれが成り立ってないんですよ、ね、知ってます皆さん、知ってます皆さんじゃないですけどね。
一円和彦の日本の生え際。
例えばお店が2軒、ね、並んでてね、両方ともなんか小売店なんですよ。で同じペットボトルのお茶売ってましてね、で同じショーケースに入ってて、で同じ賞味期限の同じ温度に冷やされたお茶なんですよね。で片一方の店100円で売ってましてね、隣のお店80円で売ってるんですよ。さてどちらのお茶がよく売れるでしょうか、ね、ここでいやそれ80円に決まってるでしょって言った人はですね、ピーンチですよ、もうピーンチですね。なぜかというとこれはマーケティングの正解なんですよ。同一条件下では価格の安いものが売れると、ね、これマーケティングの発想でもですよ、実際はそうじゃないですよね。この100円で売ってる方のお店の社長が皆さんの大親友だったらどうですかと、ね、この100円で売ってる方のお店の社長に先週、なんかお寿司をおごってもらってたらどうですかと、お世話になってたらどうですかと、そらね、いやー20円高いけどまあお世話になってるからとか友達だからということで20円高い、つまり合理的ではない買い物をするんですよ。これがね消費者なんですね。つまり何が言いたいかというとね、合理的な判断はできるんです人って。ここで買うのが一番得だなって分かるんですよ。でもその通りの行動ができない。なぜかというと判断と行動の間には感情があるんですよ我々にはね。さっき、まあ、世話になってるからなとかバレたらなんかやらしいしなとかね、っていうこの感情が合理的判断をねじ曲げて違う行動を取らせるんですね。ということはこの感情さえ支配できれば物は売れると。だからお前は勉強するならば感情、つまり心理学の勉強をしろと言われたわけなんですよ、ね、これがね私心理学との出会いというかね、なるほど商売するなら心理学かと気づいた瞬間だったんですね。でそっからまあこの心理学ばっかり勉強してきましてね。で、まあ、日本の心理学というとどっちかというとこう、ね、臨床心理学って言ってね、なんかこうなぜ人は悲しいんですかみたいなね、こういう心理学が多いんですけど、僕勉強してきたのは行動経済学とか認知心理学とか社会心理学とかね、まあ、一部は興味に任せて犯罪心理学とかね、 こういう心理学ずっと勉強しました。でもう断言できますけどね、商売はね心理学の上で成り立ってるんですよ。でね、なんかさっきマーケティングのことディスりましたけど、マーケティングがいらないわけじゃないですよね。マーケティングっていうのは今起こってる現象を分析するためにはもうピカイチの学問ですよ。だ今年は5億円の、年商を狙ってました。でも4億円しか届きませんでした。なぜでしょう。これを考えるのにはマーケティング抜群なんですよ。外部要因なのかなとか、内部要因なのかなとかね、人口の推移がどうなってるのかなとかね、これがマーケティングの役割で、今後未来を見てですね、売り上げをどう増やしていくんだとか、お客さんをどう作るんだとか、この商品をどう売るんだとかね、これはね全部もう心理学です。ですからね、あれですよ皆さんね、バターって何色の箱に入ってますかっていう話ですよ。そう、何も聞こえてきませんでしたけど、そう、黄色です。黄色い箱じゃないとね、バターって売れないんですよ。もう人間、まあ、特に日本人の脳みそにはですね、バターイコール黄色い箱みたいなね、牛の絵が書いてあるみたいなね、黄色い箱に赤い字でバターって書いてあるみたいなね、これがもうね刷り込まれてるわけですよ。だからね、後発のメーカーさんがね、うちはちょっと変わったデザインにしようなんてね、赤い箱でバターを売ったらね、もう単なる牛乳石鹸と間違われますよこういうことなんですよね、心理学。あとはなんか緑の看板のラーメン屋があっても多分入んないですよ。ラーメン屋さんはね、もう赤に金、これが中華料理色の鉄板の色です、ね、もしくは最近は黒ですよね、ラーメン屋さん黒、もしくは木目、ね、この色じゃないとダメなんです。でもうちは後発組だからちょっと目立たなきゃってね、わけのわからん色を使っちゃうわけですよ、ね、こういうの知っとかないと商売いくらいい商品作ってもですね、売れないんですよね。まあもっと言っとくとですね、まあ、赤い紙コップ、緑の紙コップ、黄色い紙コップと3色の紙コップ用意して、同じコーヒーをこう注ぐわけですよ。でお客さんには内緒にしてね、違うコーヒーなんですと、これ飲み比べてください、一番おいしいのどれですかっていうわけです。そしたらね、もう飲む前からこれ答え分かってるんですよね。皆さん何色だと思います？赤ですよ、赤。この赤いのが一番おいしいわねって言うんですよ。つまり飲料とか食品っていうのは赤と黒の組み合わせが抜群なんですよ。ハイカロリーの色なんですよね。なのでよく売れてるチョコレート製品はパッケージが赤です、ね、キットカットとかピノとかですね、パルムとかですね、ガーナチョコレートとかですね、もう愛され続けて何十年っていうのはもう赤いパッケージですよ、ね、こういうの知っとかないといけないとか、まあ、色以外でもね、右手で開ける引き戸と左手で開ける引き戸、まあお店の入り口ね、右手で開ける引き戸のお店と左手で開ける引き戸のお店、お客さんの数倍ほど変わってきますよ。右手で操作してもらう動線を引かないと人はね不便を感じるんですね。右利きの人が多いですから、ね、こういうことです。この心理学をぜひですね、皆さんも勉強していただいてね、勉強どこでできるんだと、私のところでできますからまあせっかくなんでね、おすすめの本をご紹介しておきましょう。まあ2冊ほどおすすめしますと、まず1冊目が経済は感情で動くという本があります。経済は感情で動く、まあこれ非常にケーススタジーがたくさん載ってて面白く読めますね。あとは影響力の武器というね、まあ長年読まれてるベストセラー、分厚い2800円の本ですけどね、まあ、この影響力の武器、この2冊、まあ、行動経済学という心理学のね、まあ学問のジャンルなんですけれども、まあこれを読んでいただくと、今お話、私がお話したようなことが網羅されております、ね、まあとにもかくにもセミナー講師やるにも、お店をやるにも、普通の営業活動をするにも、販売をするにも、全部心理学ですというお話でございました。
一円勝彦の日本の生え際。
ということでね、まあ、心理学こそがビジネスパーソンが学ぶ、まあ、心理学もいろいろあるって言いましたけどね、認知心理学とか行動経済学とかね、社会心理学とか、このあたりの心理学っていうのが実はマーケティングよりも私は大事だと、皆さんに学んでいただきたいなと思ってるんですが、世の中見渡してみるとね、心理学を学ぼうというなんか講座とかよりも、あなたも1日たった30分で なんと月30万円のとかね、あとはまあそこまで大げさじゃなくても、こういう朝礼をやれば会社が盛り上がりますよとかね、こういうツールを使えば営業が楽になりますよとか、なんかノウハウやツールの方に結局人って流されていっちゃうんですよね。でもその流されていっちゃってる人も結局でも原理原則をちゃんとコツコツやらないと結果は出ないんだろうなって分かってるんです、ね、さっきで言うところの判断はできてるんです。でもその間に感情があるんですよ。とは言ってもと、来月カード結構使ったからお金稼がなと、すぐ稼げるのないのかとかね、なんか来年なんか旅行に行くことになったからお金稼がないととかね、車欲しいからお金稼がないとっていうこの感情がそれをねじ曲げてしまって、すぐにとかね、簡単にという方にまあ気持ちが向いてしまって、それを買ってしまったりするんです。でね、まあこれっていうのがまあビジネスなんです。要はその皆さんに飛びついてもらおうとしている、まあその商材を販売している人たちがいるわけですよ。その人たちは皆さんにこの焦りの感情であるとか、羨望の感情であるとか、こういう感情をうわっと巻き起こして皆さんにまあ冷静な判断を失わせるというとね、ちょっと語弊がありますけどもね、よしこっちにね、コツコツ真面目に生きてりゃいいんだよというその原理原則からちょっと感情操作をして、こっちの商品買うように仕向けるぞという心理が働いてるんです。なのでね、まあ消費者の立場から私はどういうふうに世の中を見てるかというと、このマーケティング手法はどういう感情を湧き起こそうとしているものなのかなというのをね、私は見るようにしてます。で、ああまたそうやって焦らしちゃってとかね、またそんな限定とか言っても希少価値出しちゃってとかね、まあなんか性格悪く私は皆さんのこと見てたりしますけどなのでこうね、心理戦なんです世の中ね。ですから皆さんもですね、物を売る時もそうです、買う時もね、ぜひこの商品のこのプロモーションの方法はどういう感情を持たそうと思ってやってるんだろうなっていう目で見てみるとね、ハッハーンっていうのが見えてきます。ですからもう売る方も買う方も、売る方も買う方もって言ったら不動産屋さんの CM みたいになりましたけど売る方も買う方も心理学ですというのが今日のまとめでございました。ということで、日本の生え際、今回もじゃないですね、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく成長させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えいたします。お相手は森内こと一円勝彦でした。ではまた来週の木曜日に。Ugh.